はようございます。ゴスペルハウスの坂本です。今朝はエステル記6章を皆さんと一緒にお読みしたいと思います。王様はモルデカイに命を救われたことをすっかり忘れていました。さあ、この忘れていたことがこれからどのようにつながるのでしょうか。楽しみに読んでまいりましょう。
エステル記6章1節から14節。ハマンが入ってくると、王は彼に言った。王が栄誉を与えたいと思う者には、どうしたらよかろう。ハマンは心の内で思った。王が栄誉を与えたいと思う者とは、私以外に誰がいるだろう。そこでハマンは王に言った。王が栄誉を与えたいと思われる人のためには、王が着ておられた王服を持ってきて、また王の乗られた馬をその頭に王冠をつけて引いてくるようにしてください。その王服と馬を貴族である王の首長の一人の手に渡し、王が栄誉を与えたいと思われる人に王服を着せ、その人を馬に乗せて都の広場に導き、その前で王が栄誉を与えたいと思われる人はこの通りであると触れ回らせてください。すると王はハマンに言った。あなたが言った通りにすぐ王服と馬を取ってきて王の門のところに座っているユダヤ人モルデカイにそのようにしなさい。あなたの言ったことを一つも怠ってはならない。ハマンは王服と馬を取ってきてモルデカイに着せ彼を馬に乗せて都の広場に導き、その前で王が栄誉を与えたいと思われる人はこの通りであると叫んだ。それからモルデカイは王の門に戻ったが、ハマンは嘆き悲しんで頭を覆い、急いで家に帰った。
ハマンはクセルクセス王に最も優遇された首長です。最も愛された首長です。ハマンの行くところ、皆は膝をかがめて、ハマンにひれ伏さなければならないと王様が命令するほどに、ハマンは王様に愛されていました。そんなハマンに対してモルデカイは、唯一膝をかがめることもなく、ひれ伏すこともしない人でした。モルデカイはユダヤ人なので、本当の神様以外にひれ伏すということをしなかったのです。それでハマンはモルデカイを憎んでいました。ハマンは王に愛されていることを知っていました。それは事実でした。そして、モルデカイのみならず、彼の属するユダヤ人を根絶、絶滅させることを決意していました。そんな時、ハマンは王様から問いかけられたのです。王が栄誉を与えたいと思う者には、どうしたらよかろう。王が栄誉を与えたいと思う者には、どうしたらよかろう。者たちではなく、者と言っているんです。国中でたった一人、王が栄誉を与えたいとは思う者には、どうしたらよかろうか。そのように、王はハマンに問いかけたのです。これまでのことを思うと、その一人は自分ではないか、ハマンは確信しました。王が栄誉を与えたいと思う者とは私以外に誰がいるだろう。そのようにハマンが考えるのも無理はありません。ハマンは嬉しくなって思いっきりねだりました。王と同じ姿、王と同じ立場を、王の家族のような扱いを、王の子供のような扱いを。それは大胆な提案、大胆な願いです。しかし、王に愛されているというハマンの自信が、そのような大胆な提案をさしたのです。王は喜んで答えました。あなたが言った通りにすぐそのようにしなさい。あなたの言ったことを一つも怠ってはならない。しかし、ハマンの唯一の、そして最大の、そして彼にとって最悪の誤算は、その栄誉を受け取るのがハマン自分ではなく、よりにもよってあの憎きモルデカイだったということです。ハマンは国中探しても自分以上に その栄誉を受けるのにふさわしい者がいるとは思いませんでした。そして、最もその栄誉にふさわしくないと思っていた、死を与えようと思っていたのがモルデカイだったのです。そしてそのモルデカイが王から栄誉を与えられるというのです。さあ今、神様はあなたに問いかけます。神が栄誉を与えたいと思う世界にたった一人の者にはどうしたらよかろう。神が栄誉を与えたいと思う世界にたった一人の者にはどうしたらよかろう。世界にいるおよそ70億人の中でただ一人の人、神様の栄誉を受ける人です。どんなことがふさわしいのでしょうか。莫大な財産でしょうか。健康で不老不死の体でしょうか。それとも絶対的な権力でしょうか。様々な言葉が浮かぶかもしれません。しかし私たちにはハマンの願いを参考にすることができます。ハマンは王と同じ姿を、王と同じ立場を、王の家族のような扱いを、王の子供のような扱いを願いました。ですから私たちは神様と同じような姿にしてください。神様と同じような立場を与えてください。神様の家族のような扱いをしてください。神様の子供のような扱いと、そのように願うことができるんでしょう。世界でたった一人の70億人の代表ですから、それぐらいの大胆さを許されてもいいと思います。神様はあなたに答えます。あなたが言った通り、すぐそのようにしなさい。あなたの言ったことを一つも怠ってはならない。さあ、世界の人類70億人の代表として、それを受け取るのは誰でしょうか？世界で唯一の神様の栄誉の受け手です。あなたは誰を想像しますか？誰がふさわしいと思いますか？有名な伝道者でしょうか？大きな教団、教会、その指導者でしょうか？それとも病や障害に屈せず、神様を見上げている信仰者でしょうか？大きな国、大国の指導者、大企業の社長でしょうか？全人類の中から神様が栄誉を与えようとしているたった一人の人です。きっとあなたは大きな誤算をしています。唯一の誤算、あなたの唯一の誤算、あなたの最大の誤算は、その栄誉を受け取るのがあなただということです。そんな私なんて世界の代表にふさわしくないに決まっている、そのように考えるかもしれません。ハマンもモルデカイが選べたとき、そんなバカな、彼はふさわしくないに決まっていると思いました。しかし王はモルデカイを選び、神様はあなたを選んだんです。選ばれた理由は簡単です。モルデカイは王の暗殺を未然に防いだという、王の命を救った王の命で彼は栄誉を受けることになったのです。そしてあなたはイエス様が十字架で命を捧げて、あなたのためにその尊い命を捧げて、あなたを許したからです。命が栄誉の受け手を決めたのです。世界でたった一人の神様の栄誉の受け手はあなたです。他でもないあなたなのです。あなたにとってはこの受け手の選択は最大の誤算だったかもしれません。しかしイエス様の命がけの覚悟の愛が、イエス様の十字架の血潮が、最大の誤算を最高の誤算、最高の選択にしたのです。この栄誉の中に、この愛の中に、今日も明日もいつまでも生かされてまいりましょう。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の富士と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。